熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。なんかね、ちょっとね、天気も下り気味で、雨模様の中ではありますが、まあ、ちょっとね、場所によってはかなりまた雨がね、降りそうな状況なので、まあ、ちょっとね、気をつけていただきたいなと思いながら、まあでもね、ちょっと急にね強くなったり、急にね本当にまあ激しくなったりするので、最近の雨はねなかなかね自分で判断って難しいのでね、まあこういう時は情報をいろいろ皆さん聞いていただいて、ご判断いただきながらね行動いただくといいなと思うんですけれども、はい、まあ番組の方はですね、そういえばゲストでね火曜日に出ましたよ、出ましたよじゃないね、安波高校スクールオブ PM6 ね、ケンジブリッジことキャプテンが、行ってる番組ですけどね、まあケンジブリッジことキャプテンで、キャプテンで呼んでるのは私だけらしいんですけど、呼んでますので、出てましたけど、楽しかったですね、本当に。ちょうどね、ちょうどねメールも来てますね。もうオープニングですけど紹介しちゃいますけど、おのちんさんからありがとうございます。こんばんは中澤先生、こんばんは。火曜日の熱血 PM6 はお疲れ様でした。ゲストが高校生ではなく先生というのも面白いですね。今度はケンジさんがこちらの番組来て教えて、 PM6 中澤先生ですかねといただきました。ありがとうございますね。なんかねこんな反応いただきまして、ちょっと二人とも喜んでましたけどね、キャプテンと僕も。なかなか新鮮でね、やっぱり普段高校生の番組、まあ高校生で相手にしてるんですけど、なかなかラジオでっていうイメージでね、意識してこう高校生の子に語るってあまりないので、なんかすごく楽しいですね。ちなみに私高校でも授業してる、したことあるんで、すごい経験がないっていうか、高校生の子たちが新鮮っていうわけではないんですけど、やっぱりこうラジオの番組でこうね、高校生の子メインで喋るところに行くのは本当にあんまりないもんですから、ちょっとね楽しい経験でした。聞いていただいた方もいるかもしれない、もし感想なんかあればね、またメールで送っていただくと嬉しいななんて思ってますけど、まあでもね正直やっぱり流れてる曲とかね、まあ、話題になってることがね、まあ私も結構ねネットサーフィンして勉強するんですが、勉強って言い方変だよね、勉強じゃないんですけど、やっぱり新しいミュージシャンとか新しい曲とか、ああいうのはねどうしても聞く機会が少ないですからね、やっぱり熱血の場合はそうですけど、昔を懐かしんでしまうところはどうしてもあるんですが、まあ、これからちょっとね、流行りの曲もセレクトしていきたいなんてちょっと出て思っちゃいましたね、はい。まあ楽しく放送させていただきましたので、また今度はキャプテン来ていただきたいと思ってますので、今日もね火曜日の番組に負けないようにですね、さらに熱血感を深めてお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または吉野宮 FM のスマートフォンアプリから送ってください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けていますね。火曜日の感想なんかもいただくと嬉しいですし、テストもちょうど終わった人もいるかもしれません、まだ年の子供いるかもしれません、そんな感想もね送ってくれると嬉しいです。受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はいね、ちょっとね天気が悪いのが心配されますけどね、さっきちょっとたまたまちょっと千葉の方からねこちらにちょっと仕事で来ていただいた方と会ってたんですけど、ちょっとね、豊橋にいようかと思ったけど、 さすがにもう帰らなきゃって帰ってきちゃいましたけど、あの予定ちょっと変えてね、ちょっとやっぱり新幹線で動かなくなっちゃいますからね、ちょっとやっぱり心配ですよね。まあ最近本当ね、すごく雨が降ります。私もね一回、遭遇したことがありますね。東京からこっち戻る時だった。でもたまたまその日は放送日だったんですよね。でどうしてもそのスケジューリングで、東京から戻らなきゃいけなかったんですけど、もう走ってくる、まあ、というかその時刻表通りじゃない運行になってるんで、もう本当にずっと見ててタイミング見てチャンスとか思って乗った記憶ありますね。ちょうどで思ってる早くて1時間半ぐらい前に着けたんですけど、本当はもうちょっと遅く着く予定だったんですけど、急遽ね乗る新幹線変えて、もうダッシュで行動した記憶がありますね。なんかやっぱりまあ判断もねなかなかその時には難しいですし、その判断が本当に正しいかどうかっていうのもねわからないこともありますので、まあ本当に情報なんか聞きながらね冷静に判断していただくのがいいのかななんて思いますけどね。やっぱりでもまあね、気をつけるに越したことはないと思いますのでね、ちょっとまあ気をつけて行動いただければなと思います。はい。まあちょうどねあのテストなんかもあってこの1週間ね、もうこれで7月入りますからね、まあねどうなんでしょう。昨日までめちゃくちゃ暑かったですからね、やっぱりもう夏っぽい感じすごい続いてますし、まあちょうどね区切りというか、まあちょうどこの6月の終わりってなんかね、皆さんも感じてるかもしれませんけど、前はねなんかね3月の終わりとかね、なんだろう、タームがねこうちょっともうちょっと前にいろいろ皆さん思ったりこう行動したりする時期があってる気がするんですよね。今ねなんかこの6月の末っていうのもね、またちょっとタイミング的にこの 2,3 年の傾向なのかもしれませんけど、一区切りとか、例えば新しく始めるもの、まあ、新しいものを探すときとか、区切りをつけるときみたいな感覚で、結構6月末にこう動かれる方多いんですよね。で、やっぱり7、8と多分夏休みがあるせいかもしれないんですけどね。まあ昔はこう結構ね、もうテストが終わってからとか、なんかこう、タイミングあるじゃないですか。まあそういう時にいろいろ動いてたりしたんですけど、最近の傾向としてなんかそういうこう時期、ちょっとズレを感じるんですよね。なんとなく。まあ季節は同じですよ。夏は暑い。冬が暑いわけじゃないんで、オーストラリアじゃないもんですから。例えば、普通に季節は流れていくんですけど、なんとなくその人の動きとか、感覚的なもののこうタイミングっていうのが、なんかちょっとズレてるなっていう気がしてるんですよね。個人的に。なので、例えばこう、新しく習い事始めるときのタイミングが今日だって、今からだったりとかね。まあ確かに昔も7、8月はいるんですけど、本当に新しく始める。でも、まあ考えようによってはね、学校新しい学年入って、4月からっていう考えが昔は結構主流だったし、もっと言うともうちょっと前から始めとこうみたいなのがあったんですよね、いろんなものを。だけど、ちょっとやっぱ4、5、6落ち着くじゃないですか。で、落ち着いてから考えようみたいな感じで、やっぱりちょっと生活の、やっぱりいろんなこと今最近多いでしょ。だから、まあ、情報も本当に、まあ、スマホ一つで取れますし、もう山ほどいろんな情報が溢れてる中で、やっぱりこう、いろんな情報があるから、そこをこう、精査しなきゃいけないし、まあ、整理したりとか、あるいはま、その生活にも慣れたりとか、いろいろあると思うんですけど、そうするとやっぱりこれぐらいの時期になっちゃうのかなっていう気はするんですよね。いろんなものが落ち着いてくるのが。新しい年度が始まるとね。日本はやっぱりスクールイヤーで4月からですから、やっぱりこれ会社もそうですし、まあ比較的、まあね、いろいろあるとは言え、やっぱり4月3月っていうルーティンで動いてますから、やっぱりその中で6月ぐらいに切りつけていくっていうのはね、やっぱりある意味ナチュラルなのかもしれませんね。はい。最近思いました。本当はね、なんか4月からスタートみたいな雰囲気がね、なんかいいと思うんですけどね、確か4月に始めると全部がいっぺんにスタートしちゃいますからね。だからね、そのタイミングで言うと、例えば6月とかね、11月とかね、結構そういうタームで動かれる方多いですね。ちょうどだから11月も新年始まるからかな。ね。だからちょうどそんな感じの時に、まあ、ちょっとこう動きが活発化するような印象が、ここ最近ございますね。はい。まあ、いろいろね、まあ、考えてみても1年は過ぎていってしまいますので、もうでも考えてみれば半年終わってしまいましたよ皆さん。 どうしますね、あと半年こうイメージ持ってね過ごしていかなきゃいけないんで、まあいいタイミングでね、いろいろ動いていただいて、考えていただいたりとかっていつも言ってるんで、まあそういう意味で言うと、まあちょうどね6月終わって7月新しく暑くなりますけど、まあいろいろ考えて動かれるのいい年じゃないかななんて、思ったりとか、まあさっきも言いましたけどね、新しい番組ちょっとね新鮮に初めて出てみたりするといろんな発見もありますから、まあそこから生まれるいろんなね変化だったりとか、やっぱりいろんなこう刺激だったりとかが、まああとなんか残ってね、これからいろいろいいことが起こりそうな空気になるじゃないですか。なんかそういうの大事ですよね。だからまあそういう雰囲気を感じながらね、私もいろいろ動いていきたいななんて思っております。はい。でもね、でもねってこともないけど、やっぱりなんだろうな、まあ、ちょうどこうテストとかね、どうしても仕事柄テストとか、やっぱりその試験とかっていうのがやっぱりいろいろあるんですけど、やっぱりこう全然話あれですよ。だけど月またぎって言って、まあ要はね、6月の終わりまでパチッと終わっちゃうっていうテスト日程と、7月の頭まで持ち越すって日程あるじゃないですか。でかなり多分7月頭で持ち越す方が一般的には嫌で、すごくね気分もよ、まあ早く終わりたいのにとか、7月あってもまだ続くみたいなのって結構あるんですけど、なんとなく見てるとやっぱりこうパシッと終わっちゃうよりはズルズルいった方が、勉強としては気抜かないでいけるかなって思いますね。はい。やっぱりなんかね、よく記憶術でもあるんですけど、ちょっと途中で終われっていうね、要するに問題集とかものを、ああ終わったっつってやりかけを全部やりきって終わるっていうのは気持ちはいいんですけど、ちょっとね頭の中に途中の経過を残してとか、途中でやめて残りを次の日にやるとか、あるいはそのまたいでやるとかすると、まあまあ記憶で残ってるなんてね、よく話を聞きますって、私も結構言ってたんですけど、終わったって安心感でね、すっきりするのがよし悪しで、だから結構勉強の時にね、もうちょっと中途半端に終わっとけなんてよく言ったりしたんですよ。昔はやりきって終われよってみんな言うでしょ。だけどそれをちょっと一問にも残して、もうちょっとやりたいなぐらいで寝とけってまあちょっともしテストやってるけど参考になるかもしれませんけど、ああ終わった、やりきったっていう瞬間が本当に気持ちが良すぎちゃってね、飛んじゃうこと多いんで、はい、参考になるといいなと思いますけど、なんかねまたいで残し気持ち残したり、ちょっとねやりかけてやるのはね、まんざら悪いことでもないかなって私は思ってます。はい。ちょっともし今日はまあ土日なんでね試験はないと思いますけど、もしまだ土日月かあとね試験続行いれば、少し参考にしていただければなって思います。やりかけっつってもほとんどやらずに寝たらそれはダメですよ。ちょっとやってね、ちょっと残して終わるっていうことですよ。もうちょっとこれやっときたいな、もうちょっと深くやりたいなね、そんなのもいいかなって思いますけど、はい、参考になればと思います。はい、ではですね、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲お届けします。お届けするのは浜田翔吾サムデイ。お、ちょっとお待ちくださいね。浜田翔吾片思いでしたね、失礼しましたすっかり好きな曲浜翔でサムデイと言って、もうダメですね、好きな曲を思い出してきました。はい、失礼しました。週替わりコーナーをお届けしますが、その前の一曲です。お届けするのは浜田翔吾片思い。もう
に思いを寄せても遠く叶わぬ恋なら気がついた時にはもう愛していた。もっと早くさよなら「こんなに辛くはなかったのに」「ああせめて一度だけでも」「その愛しい腕の中で」
正午で片覚えをお届けしました。時刻は6時27分です。今日は5週目なので熱血トークです。よろしくお願いします。熱血トーク、まあ今日ね、あのせっかくなんで、あのあんまり喋ったことないんですけど、私あのまあ一応あの一応って言って変ですけど、英語の本も書いてたりとか、英語はね、なんかね、教員の免許も英語なんで、一応英語教育は結構ずっとやってるし、まあ当然英語スクラミーとかインターナショナルスクールとかやってるんで、むちゃくちゃ英語をね、なんか海外に住んでたとかそういうわけでもないんで、実はあの英語、まあ なんでそんな英語の教育をね結構頑張ってきたかっていうか、あのまあちょっと話ちっちゃい頃から振り返ってみたいなと思って、参考になればとちょっと思ったりして、あの少しね、あの珍しく中澤の英語の勉強の歴史を振り返りたいと思うんですけど、ただね、一般、すごくね、まあ、ちょっと何十年も前の話なので、僕が何か特別なことやってきたとか、そんなにね、英語言ってるんだったら、なんかね、3歳とか4歳とかやってたのって話かもしれないんですけど、なんかね、もともと始めたのって、ほんと小学校5年生なんですよ、英語の勉強。しかも、アルファベットの勉強から、普通に始めてるんで、もうなんかちっちゃい頃にリスニングの勉強したとか、英語習ったとか、外国人の先生ついたとかっていうのは全くなくて、小学校5年生、やっぱ6年生ですね。 すみません、失礼しました。6年生の時に、まあ、ちょっと5年でやったかもしれない6年生で、ちゃんと英語というものに触れたのが初ですね。だから実際、こう、今に比べたら、英語のね、例えば本当に英語教育で英語能力つけるのにピークなんて、今、僕も説明してるけど、まあ、8、9歳ぐらい、言語の使い分けできる前ぐらいが一番、こう、両方喋るのに、習得していくのにね、ピークと言ってることもあったんですけど、まあ小さい頃の方が母国語がまだはっきりしない方が言語って両方入れやすいんで、そういう面で言うととても遅い、うん、でまあ多分そう塾でやったんですね。まあクラスでいう中すくって塾だったんですけど、そちらに通って、懐かしいですね。その時も結構何十人も、もうどこ何十人もいたな、一緒にいて、僕も学校以外でね習うの、まあそんなにこうね塾っていうのは初めてだったし、塾なんてそこまで昔はね、みんな行ってるもんじゃなかった時代もあったので、結構遠い距離通ったりしてる子もいたんですよ。なんか車で30分とか20分かけてね通ってもらったりして、で中1になった時に、まあおかげで英語をやってたんで、まあ英語の成績がまあまあ良かったんですね。で多分それで好きになったんですよ。まあやっぱりきっかけって単純で、好きになったっていうのはその英語のテストが良かったから。で、まあそれで思ったよりも、まあ小学校より中学校のテスト難しいじゃないですか。で、中学校のテストって、まあ全部がいい点取れるわけでもないので、まあ、それなりに取ってたとは思うんですけど、まあ英語が一番まあ点数が良かったっていうことだけで、まあそれで塾でやる、まあ英語テスト点取れるみたいな、本当に、まあ、塾だけじゃなかったとは思うんですけど、あの頃はもう塾行ってたら全部解けるの気になってて、塾行って学校の授業聞いてたら結構もう大丈夫かなみたいな感じで、そんなに勉強ね、まあ好きっていう割にはしてた覚えはあんまり記憶にないんですけど、うん、なのでじゃあ英会スクール行ったのかとか、あと外国人の先生に習ったのかってことは全くなく、まあ本当に好きだけで点取って、で中3ですね。で、まあその時にたまたま、その僕らの時は僕高橋台中学校なんですね、で14クラスあったんですよ。で14クラスあって、たまたまその、まあ英語も好きで、まあそのまあ比較的良かったせいもあって、英語のスピーチコンテストのね代表になったんですよ。それがねきっかけだったんですけど、それがね3年生、今でも忘れないけど3年生で、でまあ600人中2人選ばれるんですよ。やっぱそれでも300分の1ですからね、なかなか大変なんですけど、その時も英語を聞いてるって、今の時代って学校にいっぱい先生来るじゃないですか、ネイティブの。その頃は全くいなくて、日本人の先生しか教えてもらってないんですね。さらに聞くなんか、まあ CD あったかな、テープとかカセットテープだったかもしれないですけど、わかります？カセットテープってCD でもなかったと思いますけど、もう本当に昔のやり方で聞いてるぐらいで、ほぼほぼ英語を聞くことはないような状態だったと思うんですけどね。で、ただまあ選ばれて、まあその時何で選ばれたかって、塾でね、たまたま発音記号をやってたんですよ。で、発音記号がすごく面白くてね。で、発音記号って普通みんな知らないけど、A なら I ならうみたいなね、結構記号で読んで。で、その時に初めて刺激を受けて、まあ、その時にね、審査員がネイティブだったんですよ。アメリカ人の先生だったかな。で、なんか、倒産大会みたいなところまで行ったような気がするんですけど、その時もネイティブの先生で、その時に初めて外国人の先生に会ったんですね。で、さらにそんな刺激を受けちゃったんで、新鮮だって、で、まあ、好きで行ったんですけど、高校の時はね、そんなに勉強してなかったともあるんですけど、読むのだけは上手って言われたんですよ。英語をね、読むのだけは。で、読むのだけ上手って言われても点数悪いけど、点数割り割りで読むのは上手ってよくわからないこと言われてて、ただ英語好きだったんで、途中で高校の時なんか紹介してもらって、カナダ人の老夫婦だったかなと文通してたりとか、文通ですよ、本当にエアメールっていうか本当にメールでやり取りですよ。エンベロップというか封筒入れてね、本当に中高校2年ぐらいにやり取りしてて、でそんなことをしてましたね。はい。でまあ本当にそんなやり取りしてて、まあその刺激を受けて、本当に英語の勉強してたわけではないんですが、まあなんか好き好きって言ってて、ちょうど高校終わってから1年浪人したんですけど、その時に一番ちょっとまあ勉強したかな。うん。で、大学入ってみたらみんな英語できる人だったんで、かなりみんなできる人が多くなって、 まあ、周りが英文科行ったんですよ。でまあたまたまね。で山梨の鶴文っていうところの英文科行ったんですけど、その英文科行って、まあ、周りの人の英語力がもうみんな留学してるし、もうなんか海外経験多いし、英語だったら準級とか1級もいたし、なんかむちゃくちゃレベルが高かったわけですよ、思った以上に。で将来何になるか先生とかフライトアテンダントとかやってますし、なんかこりゃすごいとこ行っちゃったななんて思ってたら、なんか結局まあそういう刺激で、まあ要はもうほぼ英語漬けになるわけですよ。で私はちょうど英語教育学に、まあ教える方に、だから自分もそんな流れで教えてもらったんで興味があったんで、英語教育学をちょっと専攻してたっていうのがあって、でまあその周りの環境に影響されながら、まあその大学の時は比較的まあそういうことばっかり考えてたりとか、まあそういう思いがあって、まあ英語に触れてみたいな、まあそれなかなか機会が得られなかったんで、まあ結構あの教え子の友達の外国人の人とか、まあ教授の人とかね、こう喋ったりとかして、まあなんとかなんとかやってきた中で、でも教育にすごい興味があって英語ので、たまたま大学卒業して1年目に塾を始めて、でまあその時にまあ興味があったんで、もうなおのこと、まあこれをなんか皆さんに伝えたいし、まあ喋れるようにしたいって思っちゃったんですね、ふと。まあそれでふと思ってから、まあ塾やりながら、まあ英語スクールやってこうみたいな感じで、ちょっと思えて、これからはやっぱりネイティブの時代だと思って、外国人の先生入れてやってみようと、そのためにはカリキュラム大事、やり方大事、授業力大事みたいなことを思い続けて、まあ今に至る、ね、かなりまとめましたけどね。はい、なので結構私はね、まあ習うのも遅かったはだったんですけど、ただやっぱり一つ今思うのは、やっぱ環境とか思いとか、まあやっぱりそのなんか一つだけ曲がってないのは英語が好きだったっていうね、まあ英語得意だったのもあるんですけど、そこだけの思いはありましたね。でなんかやっぱりきっかけで、周りの塾の先生とかいろんなきっかけで、やっぱりそのなんかこういうのを伝えてかなきゃいけないし、日本の英語教育変えなきゃいけないか、勝手に使命感背負ってて、まあそういうのがちょっと多分影響したんだと思いますね、かなり。でまあそれはたまたま塾っていう、こう塾ってちょっと学校と違ってて、まあ好きなように教えるって語弊があるけど、まあ塾のやり方があるじゃないですか。まあそういうやり方が自由にできるってことで、また学校の勉強を塾とは違う形で、英語スクールだったり、いろんなスクール展開したり、英語の授業を作ってきたっていうのがあって、まあその中でいろんな方からいろんな影響を受けたり勉強して今に至るっていうのが、まあ私の英語教育の流れですね。はい。どうでしょうか、ちょっとたまには歴史語ってみたかったので語ってみましたけど、はい、まあもしあのこれから来ていく中で参考になることがあればね、ちょっとまた皆さんに参考にしていただければなと思うんですけど、はい、今日はですね、中澤が英語に触れてきた歴史をお届けしました。以上、熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、ありがとうございました。今日どうでしたかね、ちょっといつもと違って少し私の英語の歴史に触れてみるという、ね、まあでも、まあ今本当にネイティブの人に毎日会いますし、普通に外国人の先生が行き来してる中なんて幸せですよね。本当にこういう環境が作れたことが本当に幸せで、まあ当たり前のようになってるし、まあ当然英語の授業もそうです。英語の言葉も飛び交ってますから、会社の中とかね、教室では。だからまあこういう環境を望んでね、目指した中では本当幸せな方だと思いますね。で、まだまだね、皆さんにもこういう機会とか、まあやっぱり伝えていきたいし、まあ思いを持って広げていきたいなと思うんですけどね。うん。でね、なんかね、いくつかちょっと、出展っていうかね、情報なんですけどね、ちょうど今豊橋でね、インターナショナルスクール豊橋、トヨタ中心に結構まあ日清とかでやってますけど、今度ね一応新しく蟹江町っていうね、名古屋のすぐ近くですけど、そこに、ファミリーカフェマンマっていうね、 お店があるんですけど、まあ、それはなんか家族でしか行けないレストランというか食事するとこらしいんですけどね、ご家族で。結構人気でテレビなんかも出てるとこなんですけどね。そこで実はザ・カメリカマンマインターナショナルスクール校ということで、インターナショナルスクールの開校が決定しました。で、来月、説明会があるんですけど、こういうご縁があってね、さっきの英語教育の話ですけど、蟹江町でもね、うちのスクールが開けるってすごい嬉しいんですが、まあね、なんか説明会もほぼ満席になってるみたいで、非常にありがたいんですけどね。なんか探してたインスタでね、引いていただくと、ザ・ファミリーカフェマンマで出てきますので、ちょっと興味がある方は、ちょっと多いですけどね、もしお知り合いとかいれば、来月説明会やってますので、まあ情報もインスタに載ってるみたいなんでね、またちょっと調べてもらったり、してもらうとちょっと面白いかなって思いますので、ぜひお願いします。まあそしてね、英語の教室で言うとね、今皆さんにね、今月ちょうど今日ぐらい全部配り終えるかな、豊橋、豊川、田原市の方々、田原もちょっとあとかな、中心にちょうど夏のね、まあ講習会っていうのはまあ通常うちやってはいるんですけど、どちらかというとまあお知らせみたいな感じ、何やってるかって皆さんに知ってもらうということで、まあ兄グローバルエデュケーションのねチラシで、塾ステイとプロクラの体験会と講習会、まあ講習会も夏秋続けてやるんで、そういう講習会と、あと私が中澤が語るっていうのを載ったチラシをね、ちょっと今ほぼほぼ全域配ってるんで、まあ問い合わせがですね、ありがとうございます。本当に多くて、塾ステイっていうのが多くて、本当に多い数いただいてるんで、ですけど、朝からね、ネイティブの先生がいる環境で、勉強するってなかなかできないじゃないですか。で、その、宿題やったり、あとアクティビティやったり、イベントやったりして、9時から12時まで、12時から3時まで2部構成でやるんですけど、これがですね、毎日お問い合わせいただいてて、本当にやりたいことできてる感じ、嬉しいんですけど、ちょうどね、それが、今募集中なので、もし興味ある方はね、グローバルエデュケーションのホームページ、中澤塾とか英語スクラニーとか行くとたどり着けますので、もしご興味ある方、塾ステイ、塾の中で一日冬、夏休みお預かりして勉強できる、まあ、アクティビティできる、ネイティブの先生触れれるっていうものなので、ぜひまたね、見ていただくと、ちょっとさっきの話で、まあ、きっかけ大事ですからね、まあそういう触れ合いとかね、勉強した思い出が将来何かしらの刺激になってることって多いですから、まあちょっと興味があればね、来ていただければなと思いますのと、あともう大人気講座のプロクラもですね、体験会また本部校でやりますし、高岡校、なんと開校です。高岡牛川です。お待たせしました。1号線よりこっちはね、本部校西美幸なんでね、ちょっと1号線より向こう側、まあ要は豊川よりはやっぱりちょっとね遠かった、なので本部校と、豊川の間の高岡で開校いたします。決定して9月からです。ぜひもし聞いててね、あ入りたいって方いたら、またホームページ見ていただく、お問い合わせいただければいいな、なんて体験会もやってますんでね、ぜひ、お問い合わせください。あとはまあ最後ね、前見せとなりますが、7月8日朝土曜日後朝10時半から本部校で中澤が語る中高一貫ね、中澤が語るって書いたんで語らなきゃいけないんでね、ちょっとどうしようかと思ってるんですけど、まあちょっとそういうと、テーマで、説明会やってます。ホームページの方にこちらも載ってますので、まあリアルの中澤の話が聞きたいと思われる方、まあちょっと中高一貫なんでね、まだ低学年、まあ要は小1から小4の方が目標になりますけど、まあちょっと興味ある方とか、今後どうしてこうか考えてらっしゃる方、まあもしくはちょっとね、そういう勉強の話聞いてみたいみたいな方は、ぜひ、お申し込みいただければなと思ってます。なんかもりもりたくさんの7月8月夏も始まっていきますし、まあ、ね、暑さ続けて夏を乗り切っていきたいと思ってますので、また皆さんよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.